ネックスザ・スマートトレーダープラス。こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ザ・スマートトレーダープラス、まずは福を呼ぶアドバイザーお二人をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さん、
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。そしてマネックス証券の福島忠さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、リスナーの皆様、先週はオンラインセミナー満員御礼、本当に感謝ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったですね。
あっという間でしたね。
あっという間でした、
はい。
まあ、楽しかったと思ったのは終わった後で、緊張緊張汗を手に握りながら
少しね、なんかいつものやっぱりラジオの放送内と全く違う内田さんの表情が
ねえ、
本当にそうだったかもしれませんね。
内田さんファンにとってはたまらないなおかつね、トレードも生トレード、
生トレード
成功しましょうね。
ね、1万円なんとかゲット、はい、本当に動かない中での相場だったんで、最後までドキドキでしたけど、ね、なんとかプラスになることができて、はい、本当に嬉しかったです、
ね、本当にもう素晴らしい結果も、実際にこう作り、内田さん満員御礼で、もうみんなファンにとっても最高でしたね。
そうですか。なんだかなんか裏があるような言い方が
どうもなんか引っかかるんです
けどね。あのリスナーの皆さんからもたくさんの質問と、はい、あとは反応の声をいただきましたので、これから番組の中でも少しずつその質問などにも答えていきたいと思います。はい、まずは少しご意見からね、ご紹介させていただきましょう。ありがとうございました。マネックス証券においてこのような FX セミナーがもっと頻繁にあると良いと思いました。為替相場の話はとてもためになりました。個人ではなかなか相場経済の見通しに自信が持てないので、プロの方の意見を聞けて良かったです。相場見通しとテクニカル売買手法に関するセミナーをもっと開催してください。期待しています。はい、嬉しい声いただきました、ね、これごめんなさい、お名前がちょっとわからないのでお名前だけ省かせていただきます。ごめんなさい、はい、そしてですね、福島さんがとっても男前だったので夕焼けのホームページにもっと写真を載せてほしいというリクエストをいただきましたよ。
さすがです ね、 ね。
そしてまあちょっと声は小さくですけど、ウッチさんのチャーミングさがいつもよりも光っていたようなっていう意見もいただいておりますよ。
ちゃんと読みますね、そういうところは。
声を小さく読んだはずなんですけどね。いやいや、
小さくても出てますよね。
そうですか。もう一つ、実際のトレード画面を見ることができて、トレーダーに優しい操作性に興味を持ちました。セミナーを季節ごとなど回数を増やしてほしいですという意見もいただきました。
そうですね、
私もあのトレードする中で本当に分かりやすいツールで、あの、はい、やりやすいですよ。皆さんもぜひ一度ね、デモ講座で、あの、大丈夫ですからチャレンジしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。そうですよね。ま
あ、気軽にね、あのデモ講座でできますからね、そこが重要なポイントだと思いますね。
そうですね、はい、これ FX ダービーに参加していただければ、そのチャートにもさらに慣れることができますので、第3回 FX ダービー始まってますからね、はい、ぜひこのダービーにも参加していただきたいと思います。はい、さあ、オンデマンドもあのこのセミナーアップされてますのでね、
はい、
はい、ぜひ皆さんにご覧いただきたいなというふうに思います。これはマネックス証券のホームページに行けば分かりますよね。
そうですね、ホームページの方からですね、あの再放送見ることができますので、
はい、
あの見れなかった方ぜひですね、あの見ていただきたいなと、はい、もう一度内田さん見たい方 もぜひですね
見ていただきたいと。それはぜひ見ないとダメなんじゃないですか。
そうですか、ね、ダブル王子を見たいっていう方も、ね、多いと思いますから。
いや、付け足しのように言われても
持って言っちゃいましたからね、自ら
持って言わなくても
これはもう今日の反省点です。さあ、それでは進めていきましょう。
はい、
今日も先生方たっぷりアドバイスよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなど今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。ザ・スマートトレーダー計画、よーいドン。このコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウハウ、実践テクニックについて、 教えていただきます。また毎週出されるミッションについて私内田のトレードを検証評価していただく糸頭の痛いコーナー内田まさみスマートトレーダーへの道でもございます。番組ホームページでには売買についても書き加えましたチャートがアップされていますのでぜひご覧いただける方はそちらもご覧いただきながら進めていきたいと思います。まずはですね前回のそのセミナーの時に質問をいただいておりますので、はい、それにお答えいただこうかと思います。
お願いします。
はい、それでは一人目がですね、はい、チロさんでいいのかな。ここからお名前がわかりますのでお名前含めてご紹介させていただきます。チロさんからはですね両立てのポジションを持つことは有効ですかという質問をいただいてます。
これ私ですね。
はい、
はい、結論から申し上げますと有効ではないと思います。
おバッサリ切られちゃいました
というのはですねこれ大きく上下に触れる相場を多分想定されてるんだと思うんですよね。どっちに行くかわからないと、はい、でそういう時に両方持ってたとしますと片一方は損になっちゃいますよね、
はい、
で一方は利益になってそちらだけ例えば利益を確保したとでその後にまた同じ方向に逆の方向に動いてくれるんじゃないかというそういうこう上下での動きを多分想定されるんだと思うんですけども、はい、これはですね結果的にその、まあ、上下の動きにならなかった場合、そうなった場合には結局そのプラスマイナス、まあ結局ゼロということになると同時にですね、うん、今度その逆方向に行ってしまった場合、もう要は利益を確保した後にさらに例えば上昇したとかあるいはそのショートをしてですねで、利益を確保した途端にまた下がっちゃったとかそういうふうになると結果的にはですねそういう損失がどんどん拡大してしまうっていうことになってで、
はい、
これやっぱり結果うまくないっていうのがですねこれいろんな投資家の方のトレードを見てて、結果やっぱ出ないんですよね。で一時的にあえてもしその100歩譲ってと言ったらちょっと語弊がありますけど、
はい、
どうしても持ちたいというのであれば例えば100歩譲ってまあ要は損失を確定させたいとかね、
はい、
本来はロスカットしなきゃいけないんですけど、例えばイベントがあってひょっとすると逆に動くかもしれないで、そういう時に、一時的にですよ。ポジション、例えば全部じゃなくて、持ってる、ポジションの半分だけ、ちょっと逆の方向を持ってみるとか、まあ、本来であれば、逆の方向に動き始めた時に、ポジションを、まあ、その逆のポジションを作るっていうですね、
はい、
そういうやり方をやって損失をこう減らすっていうのがポイントだと思うんですね。ただ、その場合っていうのは、お金のある人がやるっていうことが、まあ、前提条件で、
はい、
もうポジションいっぱいいっぱいになってる人がですね、両立てをして、で、一方で、こう、利益が出て、損が出てっていうことを繰り返していると、結果的には、すぐにと言ったらちょっとあれですけども、利益分がどんどん減っていってしまうということになりますので、もう本当にできればというかまあ、
やらない方が
いいですねということですね、うん、
以前も私も FX ダービーの中で、はい、たまたま両立てになってしまって、
はい、
上の差し値と下の差し値両方入ってしまって、うん
はい、
でどこまで行ってもマイナス77万円っていうのが永遠続いたってことがありまして
プラスマイナスがね
そうなんですよ。一体どこでどっちをどうしたらいいのか、はい、わけがわからなくなったことがありましたね。
そうなんですよね。ですからその、まあ、こうやり方としてですね方向感がわからないときにそのどっちかに動くよっていうときにはやっぱりまあ、OCO とか、
はい、
あるいは IF ダウンとか、まあ、いろいろそのね、注文形態を選んでやるということでポジションをその両立てにするっていうことはこれ自分の使えるお金も、まあ、半分になっちゃうということになりますから、
はい、眠らせておくこと眠ってはいないですよね。マイナスにもプラスにもなってるからでも使えないお金ですもんね。
そうですね。で一方でマイナスが出てるわけですからね、一方でプラスが出てもマイナス出てるということで、はい、これ両方決算した時には手数料だけがマイナスになるということになりますから、まあ、手数料とかとスプレッド分ですね、まあ、そうなると結果的には何もしてなかったことと同じになってしまいますので、
そうですね、
ですからそのまあ考え方としてはやはり初めから両立てのことは考えずに、
はい、
トレードをする方がいいのではないかなと思いますね、うん、
マネック証券のツール使ってると必ずこの発注するときに両立てになりますけど大丈夫ですかっていう、はい、一応そういう、はい、文字が出てきてくれるんですね、注意を促してくれるの で、ね、これすごく便利だなと思いました、はい、あそうかそうか違う違うって思えたりしますからね
売り買い逆にね出しちゃったりする、はい することあると困りますからね。
そうですね。はい、もう一ついきましょうか、はい。これ、カトゥーンさんでいいのかな、FX って株と違って市場取引ではないから、FX 業者によって価格差っていうのはあるんですかっていただきました。これをじゃあ福島さんにいただきましょうか。
はい、そうですね。株と違って FX は市場取引ではないっていう。FX にも2種類ございまして、取引所取引。はいと相対取引ってあるんですけども、
代償 FX とかは市場か、
そうですね、代償 FX とかクリック365っていうのは市場の取引、はい、まあ取引の取引なので、こちら の代償 FX とクリック365に関して言うと株式と一緒で、どこの証券会社どこの FX 業者で、取引しても同じレートが、提示されます。
はい、
で、まあ、要は、東証一部に上場してマネックスグループの株買うのと一緒ですよね。どこの会社で買っても多分同じレート出ると思うんですけども、はい、それと同じイメージになります。
はい、
で、要は、まあ、要するに皆様がよく知ってる方は相対取引の方の FX だと思うんですけども、うんうん、こちらはですね、相対取引で各業者さんがですね、必ずカバー先といって、価格レートを提示して、くれるカバー先っていうのがあるんですけども、
はい、
そのカバー先によって出すレートっていうのは、異なってきます。で、FX の場合、売り値と買い値の差っていう、必ずスプレッドっていうのがあるんですけども、売り値のレートと買い値のレート、この差のスプレッドっていうのも、各業者によって違いますし、
多少違いますよね。
そうですね。で、同じ売り値でも業者さんによって変わってきます。ただですね、ある業者が85円で出していて、売り値をですね、ある業者が84円で出すっていう、その1円の差っていうのはないんですけども、数千の差っていうのがやっぱり業者によってありますということなので、うん、まあ、相対取引の FX をやる場合はですね、そこのところもチェックしながら、うん、まあ、業者を選んでもらうのがいいのかなと思っております、うん、
はい、多少差があります。はい、はい、さあ、それではここからは私のトレードを皆さんにご披露させていただく時間となってまいりました。嫌、うん、だな。そんなこと言っちゃいけませんね。
どうしたんですか、内田さん。
先週はなんかね、はい、すごく勢いがあったんですけどね、私。さあ、
はい、
先週なんですけれども、もう皆さんもご存知の通り、経済指標だったりとか、はい、あとは日本のちょっと政治的な、民主党の代表選の話でなんかいろんな話が出てきたりとか、そうですね、あとはその政府の経済対策なんかにもよって意外とこう左右された週だったと私は思うんですね、
はい、
で、チャートを2種類一応載せてあります。8月31日火曜日の分、これは5分足で、また9月3日の金曜日の分、これも5分足でパソコンには載せてありますので、ホームページぜひご覧ください。まず8月31日、これも経済指標が結構出てきた1日だったんですね。アメリカの消費者信頼感指数、ケースシラーの住宅価格指数は良くて、
はい、
ちょっとこう上にふーっと行きました。で、その後 FOMC の議事録が発表されて、
はい、
アメリカの経済やっぱりちょっと先行き不安だよねという見方が示されまして、朝方にかけてまたそれがシューッと下がってしまって、そこから2日間下がったような流れだったんですね、はい、で、私は5分足で見てまして、
はい、
ここはやっぱりちょっと買いなんじゃないかと思ってですね、大きなトレンドに逆らってしまいました。トレンドさんごめんなさいという感じなんですけれども買いで入ったんですね、
はい、
で、1回目を100万通貨で84円17銭で、
はい、
そして2回目をその半分50万通貨で84円22銭で、
はい、
さらにまたその上に買い足しをしまして、50万通貨84円32銭で買い足しをしましたところ、朝になったら下に下がってまして、次の日も次の日もちょっとこう安くなりましたので、
はい、
なくなくロスカット、90万円ぐらいのマイナスだったということになります、はい、ただし負けはこれだけじゃなくてですね、いろんなことをやってしまいまして私はいろんなロスカットの嵐に見舞われたわけですけれども、9月3日の日も一応、
はい、
買いポジを持ちました、
はい、
買いで84円33銭で、これはちょっと可愛らしく10万通貨で、はい、はい、やっぱり雇用統計の時もポジション持ってなきゃいけないかななんて思いまして、買いでなんとなくじわじわじわじわ上に行きたがってるような感じがしたんですね、
はい、
なのでそれを信じて、買いで入りました。雇用統計皆さんもご存知の通り上にファーッと振らされまして、85円台までドル円が上昇する場面がありました、
はい、
はい、ただしその後 ISM の非製造業が悪くて、 結果行ってこい。いまだにこの買いポジションはそのまま持ってる状態で今日を迎えてしまいました。本当にすいません。
あれロスカットはどこに入れてあったんでしょうか。
今ですねまだね84円12銭なんですね、
はい、
だからもうちょっと下にロスカットラインなんですけどロスカットされたくないな。
お使用はかけてなかったんですか。
それがですね、うんうん、届かなかったんですね、はい、はいはいはい、そうなんです。ちょっと欲深かったです。今回は、はい、でも一応利食いのラインも入れてたりするんですけど、
はい、
そこに入らなくてロスカットされるっていうなんかこう行ってこいの相場がすごく多かったんですね、
はい、
いい経済指標で上に行き悪い経済指標で下に振られっていう、
はい、
こうイメージはギザギザな感じだったんですよね。
そうですね。
そこに本当になんか悪い方にスポットはまってしまった感じのまるっきり利益が出ない中損ばっかりが膨らんだっていう、
はい、
まさに先週教わったロスカット貧乏的な感じの一週間になってしまいました。
これはですね、はい、実は内田さんが先ほど話をされていた中にヒントが隠れておりまして、
どこがヒントなんだろう。
なぜそのまあ押しを入れていたにもかかわらずその引っかからなかったのか。
はい。
これ下降トレンドだからですよね多分ね。
大きな流れが。
大きな流れが下向きであるにもかかわらず上の方にですね、だいぶ上の方に多分これ見てですね、これまで内田さんのトレードを見てるとだいたい60銭70銭動くとですね利益確保してるはずなんですけど、
確かに
ちょっと今回例えば9月3日のこのトレードを見ましてもですね84円の33銭から、うん、まあ1円はいかないまでも、80銭ぐらい動いているにもかかわらずですね押しようが入ってない。
なんかね、はい、これをきっかけにもし本当に上に行ったんだとしたら、
はい、
流れが変わるんじゃないかと思ったんですよね。だから何日間か持ってそこに到達すればいいかなっていうような、
はい、
まあずーずーしいことを
内田さんそれはちょっと2回目の時のトレードで考えた思いとちょっと似てませんかね。
大失敗した時のやつですか。
いやいや、まあ、大失敗かどうかあれですけど、はい。ちょっと損失が膨らんだ時の、あの時はマイナスで引きずりましたけども、
はい、
まあ、今回はプラスでそのまま、まあ、いければなというところだったと思うんですよね。まず、もう一回整理しますと、
はい、
一番重要だったことは、まあ、やはりその、トレードの、今やっている、そのトレードのやり方というのが、
はい、
まあ、どちらかというとデイトレード で、
うん、
でなおかつ日々の値動きの中でですね数十銭を取りに行くようなトレードがメインであるということ、
はい、
そうすると、まあ、短期のトレンド買いから入ったのはこれ大正解ですよね。例えば8月31日の5分足のこの買いのタイミングなんていうのはですねボリンジャーバンドがこうまさに広がったところから狭くなって、
はい、
で上に抜けていったところを買ってるわけですからこれはもう買い増しのところもですね全く問題ないですよね。
あ、そうですか。今日はそこが悪かったのかなと思って、
はい、
もうここを見てもらわなきゃと思って持ってきたんですけど
ここは全く問題ないと思います。
そうだったんですね、
はい、短期の上昇トレンドには乗ってるわけなんですが、
ま
あ、ただその利益確定の幅これがですね、やはり一番、安いところ84円17銭で買っているこれ8月31日ですね、
はい、
で、84円の50銭を超えるところまで上昇してるんですけど、まあ、この時にですねやはりボリンジャーバンドこれだんだん伸びなくなってきて、まあ、横ばいに近くなってきてますよね、
はい、
ですからこれまでのところですと多分そうですね。84円の40銭を割ったところぐらいで、一旦利確をするのではないかなと思うんですよね。ですから、まあ、この時、実際に見ていたかどうかはちょっとわかりませんけども、ただ、OCO なり、あるいはまあ、イフダンなりですね、こっち約定したらこっちとかですね、はい、何かしら、まあ、注文形態で、ちょっとこう、値幅を小さめに、というのはトレンド、日々のトレンドに逆らって買いを入れてるわけですから、押し返されることもあるよということを考えていかないと、ちょっと厳しい 買ったのかなと。
そうですね、結構あの戻ったら売りだよ、戻ったら売りだよって、はい、あの市場関係者の方も教えてくださったりするんですけど、
そうですね、
その戻りが一体どこまで行くのかなとか、うん、そこでなんかちょっと自分で欲をかきすぎちゃったのかななんて思いながらもいるんですけどね
そうですね、まあ、ただこれ5分足でもうあれよあれよという間にこうね、例えば9月の3日、はい、これはまあ、 あの経済指標が悪かったということもあって ISM の非製造業景況感指数ですね、こちらが予想に届かなかったということでこう行ってこいという状態になっちゃったわけですけども、
はい、
まあ、やっぱりこういう時もですね、まあ、何かしら注文形態ここを割り込んだら一旦ショート、まあ、利益確保するとかね、そういうやっぱり注文常にこう入れておかないと、まあ、今回もポジション割と、まあ、今回のその9月3日は10万通貨ですけど、
はい、
やっぱり50万以上になったら必ず利益を確保するとか、
そうですね、
あるいは100万通貨以上になったら必ずこれだけで利益を確保するとか、
はい、
まあ、そういうふうなやっぱり最低限のルールを作っておかないと、まあ、今の内田さんの話にあったようにですね、ちょっとこれだったらいけるんじゃないかっていうじゃないかなっていう思いはですね、割とマーケット意地悪なので裏切ることが多いのでですね
かなり意地悪でしたけど、は
い、注意をした方がいいかなと思いますね。
そうですね、この前個人投資家の方と話をしたら、うん、やっぱり少しでもこうしっかり自分の決めていた幅を上がったら、はい、しっかり利確をするっていうのがすごく大事だって言われたばっかりだったんですよね。
そうですね、であとはやっぱりトレンドに逆らわないことですね、はい、その大きな利益を上げよう、あるいは利益を伸ばそうっていう時にはトレンドに逆らわないことが重要なので、
はい、
トレンド転換っていうのはここではまだ見えてませんから、これ日足はないんですけども、まあ、そのあたりがやっぱり重要なポイントになったんではないかなと思います。
そうですね、
はい、
じゃあ福島さんお願いします。
あ、もう久永さんもおっしゃっているので簡単に、
はい、
ちょっと復唱するようなところあるんですけども、やっぱりそのトレンドがもう完全に下降トレンドになっている中で、うん、まあ、例えば9月3日の方なんか特にそうなんですけども、せっかく80銭90銭ぐらいの利益が出ているところで、まあ、刺さっていないということはやっぱりちょっと上にこう指すその幅としてはちょっと大きすぎたのかなと、
はい、そうですね、
なので、まあ、売り、下降トレンドの中の売りで入った場合は少し大きめに当然取っていいと思うんですけども、
はい、
まあ、ちょっとそこのところが残念だったのかなと思います。
はい、はい、うん、それでは福島さん今週の評価をお願いいたします。
難しいですね
困らせちゃった、
はい、1位です。
1、はい、ありがたく頂戴いたします以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。FX ならマネックス証券の FX プラス、現在 FX のサービスを提供している会社世の中にたくさんありますよね。そんな中マネックス証券の FX 口座が堅調に増えていると聞いています。なぜたくさんある会社の中でマネックス証券が FX トレーダーに選ばれるのか、私なりに検証してみました。まずは取引コストについて。取引コストといえば、取引手数料とスプレッド。マネックス証券では、もちろん取引手数料は無料。米ドル円のスプレッドは2000からと低コスト。しかも、1000通貨単位から取引できるため、初心者の方にも優しいです。気になる取引ツールはとても使いやすく、投資情報も満載で、携帯電話の取引機能も充実。もう言うことありませんね。そろそろ始めてみませんか？マネックス証券で FX を。口座開設のお申し込みは、パソコンや携帯電話から、マネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここからはダービー参加者のランキング発表と参りましょう。福島さんお願いします。
すいません、先週はランキング発表できなかった、申し訳なかったんですけども、それでは発表します。
はい。
第1位 FX 初心者さん、 プラス943万9145円。
うん、
すごいですね。
すごいですね。じゃあ息を飲んじゃいました。いやいや、
初心者という名前の割にはね、もう倍ほどに増やしているということですね。はい。
2位以下はですね、お名前だけ申し上げます。2位がドロンパさん、3位がアケハさん、はい、4位がネオケンさん、5位がパワーマットさん、6位が白猫さん、7位が、これなんていうんですか、アニギョさんですかね、うん。8位が幻のアキさん、9位が TSS さん、10位がデル君で、デル君が600万ぐらいですね。プラス600万ぐらいになっております。
はい。はい、このランキングは、番組ホームページにもアップされていますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。またダービーに参加できてるかどうかにも、ね、これ確認になりますの で、
そうです、ね、
はいはい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。最後に私の順位をお願いします、福島さん。
じゃあ
ダメですよ、そんな悲しい顔しても。
顔見えませんから。あ、そうだ。
あ、悲しい声出しても。
じゃあ、順位の前に評価損の方から先に言いましょうか。
損って分かっちゃったじゃないですか。
ごめんなさい。マイナス314万6720円ですね。
あれれれれれれ。
マイナス約300万。うん、で、順位が371位と。
はい。
いうことです。
頑張ります。はい、
3並びで。
本当そうですね、はい。はい。続いてはこのコーナーです。
みんなで参加、今週のミッション。
それではこのコーナーでは毎週出される福島さんからの今後1週間のミッションを発表していただきましょう。はい、それではお願いいたします。
はい、今週はですね、少し気分転換に、
気分転換に、
まあ、高金利通貨あたりで、
はい、
皆さんも大好きな5ドル円で勝負せよということで、
個人投資家の方には人気ですもんね。
そうですね。
そうですね。
なんか明日ですね、はい、RBA の中央銀行の、発表もありますので、
はい、
まあ、その辺を絡めて、
うん、
うまくトレードしていただきたいなと。
そうですね。金利はもしかしたらこれ据え置きというふうには見られてますので、今のところ、そうですね。
ですね。
その後のやっぱりコメント等に注目でしょうかね。はい。
う
ん、
そうですね。
はい。今77円16銭から2実銭ぐらいあたり、まあドル円と一緒みたいな感じで、こう、ずるずるずるっとちょっとこの時間下がってきてるような感じがありますけどね。
まあ時間帯で見るとそうですけど、やっぱり日足で見るとほぼ横ばい状態になってますんで、まあ、イベントによってはですね、その見方が、
はい、
例えば今話ありましたように、金利据え置きじゃなかった場合ですね、引き上げた場合っていうのは、これ大きく動く可能性ありますんで、この今の日足のトレンドをやっぱりちゃんと見て、あとそれからこれまで止まった価格がいくらぐらいなのか、
はい、
上限価格だとかですね、そのあたりをしっかり見ておくのが、重要だと思いますね。
そうですね。今日足で見ましたら、8月24日ぐらいから下値こう切り上げた感じのチャートになってるんですね。
はい。
はい。これまたまた判断が難しくなりますけど、今の私だとやっぱり日足見ると買いで入りたい感じがしますね。というか、今すぐにでも買いに入りたいなんか、そんな感じがありますけどね。リスナーの皆さんはどんな風にチャレンジするんでしょうか。5ドル円ということですから、はい、ぜひ皆さんもミッションに沿ってチャレンジしていただければと思います。はい、以上、みんなで参加、今週のミッションでした。毎週あっという間にお別れの時間が近づいてきちゃいますね。
本当ですね。
ね
まあ、でも本当にね、先週は皆さんね、セミナーの方にも参加いただきましたし、
はい、ありがとうございました。
実際にね、内田さんのトレードも結果良くて、まあ、ちょっと今はあれですけども、まあ浮き沈みはあるのは当然ですから、
ね、そうですね。
ゴードルとの相性はどうなんですか？
いいと思ってるんですけどね。
じゃあ楽しみじゃないですか、内田さん、来週。あっと言わせてください。
そうですよね、目標はプラス350万円にしなきゃいけないわけですからね、
はい、
こんなところでマイナスになってる場合じゃなかったわけですよ。私はいやいや
まだまだ十分十分時間ありますから、
証拠金も700万ぐらいあります
ね。はい、あります。なので自分ではまだ大丈夫だと思ってはいます、
まあ、あまり油断はしないようにね。
そうですね、油断大敵ですからね、はいはい、私の場合は油断が本当に大きい敵になってきますから、はい、あとトレンド的にしないようにやっぱりやらないといけませんね。
下がらないようにね。
そうですね、はい、トレンド様頑張ります私もということで3人でお送りしてきました、福島忠さん、そして福永博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん来週も聞いてくださいね。
聞いてくださいね
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。